ックストリーム知的体験、ラジオ首体操です。どうも、OK です。
はい、ユージです。
2週間ぶりの収録となった昨今でございますが。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
最近免許の更新に行きまして、はい、いつも混んでるわけなんですけども、
はい、
並ばされるわけですよね。で、やっぱ時間かかるなってのは、写真を撮るところなんですよ、ね、
はい。
で、とはいえ別に、なんて言ったの？なんかね、鏡とかそういうのもあるわけじゃないし、はい、行きますよとかもなく、
うん、
案外その流れ作業的にやってるんですよ。やってるけれども、まあそれでもまあね、一人一人こう座ったりするから、かかるんですよね。うんうんだから、
はい、
そんなにこう、なんだろうな、ちゃんとこう、顔をね、しっかり表情作ってみたいなことができないのであれば、うん、建物に入ってくる時のやつでいいんじゃねっていう気がするわ。
ああ。監視カメラの映像からっていう。
全員入ってきてんだからさ、と。
はいはい。
あるはずですよね。
そうですよね。確実に面は割れてますよね。
それでいいじゃんっていうさ。
うん、
あとは、まあ、よくあるのはこう、何ですかね、メイクとかさ、によってこう、はい、いや別人じゃないのみたいなとこもね、ありますよね。たまに問題になるような。
そうね。
うん、やりすぎみたいな。
カツラかぶっていいんですかみたいな。
あ、そうそうそうそう。
うん、
だからこそ、盗み撮り的な写真の方がいいんじゃないですか、ね。
あ、油断してる時の。
そうそうそう。寝起きとかね。
そろそろ更新の時期だなっていう時になるとね。
寝起きの写真がどっかから入手されてる。
流出してる。
あとは、もう持ち込みでいいですよと。
あ
集合写真とかでも。
あ、でも確かあれですよね。自分で撮った写真でもいいっていうのもある。う
ん、警察署とかに持ってはいけるんですよね。ただ、いろいろ要件が厳しいんで、サイズとか。
うんうん、
だからアウトってあると思うんですけど、いや、もういいですよと。ね、修学旅行の集合写真のところで丸をつけてもらえればいいですと。
ああ。
だから、隣3人、2人ぐらいは入っちゃってんだけど。
ああ。
サイズ的に。
そうね。肩はちょっと入っちゃうだろうね。
そうそうそう。まあ、
うん、
これですって言えば。
そうですね。後ろのふざけたやつが頭の上でピースしてたりするやつも入ってるっていう。
そう。
うん。
正直、もはやだからそのさ、顔のね、メイクとかマスクとかなんかあるじゃないですか、いろいろってことは、うん、写真、そんなに役に立たないなって気がするんですよ、その。身分証として。
まあ、あれで顔認証したりすることはないからね。
そう、だからもはや、
うん、
まあ、映ってりゃいいんじゃないですか、みたいな。
ああ、まあ、おまわりさんが分かればいいんじゃないですかって。
いや、だって、それこそ本当に、ね、メイクによって、全然違う人って、まあ、あり得るわけで。いや、ちゃんと写真は、ね、薄顔なんだけど、薄いメイクなんだけど、
うん、
車乗ってるとき厚顔って可能性ありますもんね、だって、ね。
ああ、当然ありますよね。
それは、ね、落とせとは言えないでしょ、だって。
ああ、そうか。う
ん、だから、ほら、
ちょっと、本人確認に自信がないときにはメイク落としを渡すってこともあるかもしれないっていうね。
いや、落として別人だったら笑いますけど。
結局どっちでもないやっていうね。
お前は誰なんだみたいな。
あ眉毛ないだけでそんな違うんですかってこともあるからね。
ねえ、あんまりもうね、期待しちゃいけない気がするんですよ、私。
ああ。
だからもう何でもいい、まあ、手書きでもいいかなっていうね。
ああ、特徴を捉えていれば、モンタージュでもよろしいっていう。
プロが描いた似顔絵なら OK って結構似てるじゃないですか。
そう、だってね、犯人探すときは似顔絵の方が実は特徴を捉えてて見つかりやすいみたいな話があるじゃないですか。
あえてこう強調するところを強調してくれるからみんなの記憶に残るっていうね。
そういうことですよね。う
ん、だからそれともいいじゃないですか。
いいですよね。
なんかさ、免許センターで似顔絵も OK ってなったら、そういう人たちが路上にいっぱい出てくる。
そうだね。並んでる時に書いてもらえばいいんだもんね。
あ、それは時間短縮になるね。
なるなる。だって一人二人じゃないでしょうから、いっぱい並んで書いてもらえばさ。
でもそうするとなんかみんな横顔になっちゃったりなんか。
ああ。そうね。
それは、あ、でもいいんじゃない？なんか、ちょっといいかなと思ったんですけど。うん
あ、でもあれですよね。マイナンバーカードと一体化するみたいな話があるよね。
だからそうなると、もはやもう免許証の写真はもうおふざけでいいってことにする。
うんうんうん。
いや、でも、ちょっとふざけすぎじゃないかっていうね、指摘はあるかもしれないですけど、アメリカの、確かパスポートとか免許証とかって、まあ、原則笑ってますよね。
あ、そうなんですか。
笑ってないと、むしろ、変だねっていうか、取り直しの人もいると思いますよ、逆
に。ああ、別にその強制ではないけど、笑って取るのは普通なんだ。
まあだから多分それもちっちゃい頃からの教育で刷り込まれてんだと思うんですよね。
ああ、写真撮るときは。
正面写真は笑うものっていう。
ああ。
日本は逆だと思う。
確かに今ちょっと Google 画像検索したら、みんな笑ってるし、歯見せてる人もいますね。
歯を見せないと確かダメとは言わないけど、うん、変ですねってなると思う。だから日本だとむしろあれ笑ってるとアウトになるんですよね。NG。
ああ、そうですね。笑顔はダメって言われるもんね。
だ微笑みなのか、
お
爆笑なのか、まあ、違うと思うんですよね。
ああ、そうね。
爆笑はダメだとしても、微笑みはいいでしょ
う、
みたいな、
ね。そうだよね。ちょっと口角が上がるぐらいはいいと思うんですけどね。
うん。
それで2層の区別がつかなくなるようなことはないでしょう。
だから、その、ね、車を止めた時に、ちょっと笑ってくださいって言わなきゃいけない。
ああ、そうね。同じ顔してくださいって言われて、同じ顔ができればいいわけですよね。
そうそうそう。
うん。
まあでも、ちょっとね、あまりにも真面目に、こう、みんながあれで、しかも、あんまり意味がないとなると、
うん、
もうちょっとふざけていいんじゃないのかなってのは、ちょっと、思ったところなんですよ。
まあね。まあ、だってほら、髪型なんてしょっちゅう変わったりするわけだしさ。
確かにさ、長髪の写真を撮ったのにさ、スキンヘッドになってたらさ、うん、結構認識できないかもね。
ああ、そうだよね。だって、逃亡犯とかが仮装するときに髪の毛いじったりするじゃないですか。
まずはそこだよね。そんで、ね、髭とか。
メガネ。
だいぶ変わるよね。
だいぶ違いますよね。うん。
うん。
だから、やっぱりその、最近の画像認識技術、顔認証とかで使われてるような、うん、その、パーツパーツの感覚とかで本人確認をするやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう技術が含まれてないと難しいですよね。
だったらあれだよね、写真、免許も、じゃあ次は、うん、鼻メガネパターンで、みたいに、どんどんアイテムとかさ、一人15枚ぐらい取らないといけないんですよ。
ああ。
カツラとか用意されてて。
そうか。どれにも対応できるようにっていう。
そうそうそう。
うん、
まあでもね、顔認証はそうか、顔のパーツのサイズと位置だから。
そうですね。
うん、常に顔を歪めて歩かなきゃいけない。
ああ、そんなさ、ちょっと変な顔したぐらいで変わるような情報ではないんですよ。
変顔をずっとしてると。
ああ。まあそのひょっとこぐらいの顔になるとずれるかもしれないけど。
そうそう、ひょっとこ、うん、口をずっとタコにしてるとどうだろう。
まあ四六時中それやってて骨格が歪んだ場合は顔認証できなくなる可能性はあるよね。
いやどうなんだこれ。いやなんかちょっと顔認証がそうなってくるとまあね、うん、いたちごっこじゃないけれどもまあ知恵を使う人はいるでしょうからね。
うん、そうね。だってね、うん、ほら自分でも気づかないうちに例えば顔がちょっと右側に下がってたりとかさ、
あああるね。
なんか口の水平が取れてないちょっと左側が下がってたりとかっていうことはあるじゃない。
あそっかそっか。
だからそういうのには対応できるぐらいでしょ。多分その例えばその目のさ鼻側の切れてるところと反対側の目の切れてるところの間の感覚とかで測るんだと思うんですよね。
ああそこがずれることはまあ表情では無理か。
そうそう。それと鼻の頂上とみたいなこう複数の点と点をこう線で繋いで本人認証にするんだと思うんだよね。
だからその線を崩すには、そうか、ちょっとずつ全てのパーツを動かさなきゃいけないから、大変なことになるから、まずは眼帯の方がいいんじゃないかと思います、
ね。ああ、そうね。うん。そこまでする覚悟があれば、整形をするってことになるでしょうけど。
まあ、そうか、そうか、
うん。
あとはあれですよね。うん、やっぱりルパン三世みたいなマスクだよね。
ああ、そう、
ね、変装だよね。
うん。最近の例で言うと、トランプマスクですよね。
そうだね。あれか、うん。
ゴムマスクにする。
どこ行ってもトランプが引っかかるなと。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
呼びかけに答えていただいて、タレコミもたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
そうなんだ。
そうですね。ちゃんと言うと反応してくれるんで、リスナーはいるってことですよね。
いやー、いないと思ってたんですよ。
ちゃんと実在リスナーが。
いや、わかんない。見えないだけに、確かにね。
うん。
これなかなかやっぱ反応があると嬉しいもんですよね。
そうですね。まあ、当然、聞くだけの専門の人もいっぱいいるんだと思いますけどね。
はがき職人の人もいると思うんですけど、
ね。ああ、本当ははがきで出したいけどもっていう。う
ん、住所は、まあ、お伝えしてないのでね。
そうですね。
一旦はがきに書いたものを、写メで、
あ、
メール してもらうのがいいかもしれない。
ああ、それは面白いね。あの、添付ファイル対応にしてみようか。
いやー、うん、まあ、一人ぐらいはいるかもしれない。
そうね。ちゃんと手書きで HTTP って書いていただいてね。うん、はい。普通音でもいいですけどね、その場合はね。
ああ、うん。でも、ほら、手書きのイラストとか送るのもあるから。ね、ラジオ。それはやっぱりハガキじゃないと難しいよね。ファックスか。
まあまあさ、そのラジオ番組でイラストもいただきましてありがとうございますってのはあるけどさ、うちのスタイルでイラストを紹介することはないんじゃないですか。
読み上げるしかないもん。
そうそう。
イラストで。
なかなか線が太くてみたいな話になる。よね。ただですね、ほら、ビジュアルに頼ったニュースとかは、まあ、ほとんど取り上げられないわけですよ。
まあ、だから、それはあれでしょ？その、ツイッターやら、この、ページで見てくださいになっちゃう。結局は、ね。
そうそうそう。うん。まあ、何せよありがとうございます。
ありがとうございます。
8月7日、TBC 東北放送。パン潰した女逮捕。
うん。
7日、石巻市内のスーパーで売り物の菓子パンを手で握りつぶし破損させたとして、女48歳が逮捕されました。警察によると、女は8月7日の午前10時頃に、市内のスーパーで売られている菓子パン一つを手で握りつぶし破損させた疑いが持たれています。この店では同様の被害が相次いでいて、警戒していた私服警察官が女の犯行を見て現行犯逮捕したということです。警察の調べに対し女は、パンを押しつぶしたのは間違いないが、どうしてつぶしたのかわからないと供述しているということです。警察は余罪を追及するとともに動機を詳しく調べているということです。
まあおそらくこれは嘘ではないよね。衝動だからあれは。
そうね。やりたくなっちゃったんでしょうね。
だこれはね、うん、パンに問題があるよ。やっぱりちょっとお高めのハード系パンならこうはいかないよ。う
ん、ああ、なるほど。田舎風のやつは。
突き指するかもしれない、
ね。ああ、そうだね。カンパーニュとかはちょっと硬いもんね、やっぱね。うん。
口の中切る可能性があるぐらいのハード系パン、ね。こういうことにはならなかった。
手のひらがズタズタにっていう。
うん、まあちょっといわゆる調理パンのねふっくらしてるやつとかだと押したくなっちゃうでしょうからね。
そうだね。うん。うん、薄皮粒あんパンとかね。
ああ、ぐにゅーっと出てくるところがまたと。
そう見たくなっちゃうのかもしれないし、いつの間に5個から4個になってんだこの野郎と。
ああ、そこに対して。
井村屋に対しての怒りみたいなこともあるかもしれない。山崎か。
いやこれはさ、
うん、
それ用のさ。柔らかさ確かめようパンを置いておくべきで。
ああ、ふんわり食パンを置いておくっていう。
これはもうやっちゃっていただいて大丈夫ですと。
ああ。
賞味期限もちゃんと切れたんでと。
ああ、そうね。うん。もう食べられないんで。
ぐにぐにやってくださいっていうね。
そうね。うん。それで新しいパンが1個売れるんであれば本望ですっていう形に。
そうそう、うん。なんかよくあるじゃないですか、そういうコーナーとかにこう、トライミーみたいに書いてあるよ。
ああ、あるよね。
うん。押していいんだ、みたいな。あるじゃないですか。
なんか、おもちゃの試供品みたいなもんですよね。
そうそうそうそう、そう、うん。やっぱそう。なんか、そうでもしないと多分この人はパン売り場に行った時の衝動を抑えられないから。
うん、ああ、どこ行ってもやりたくなってしまう。
じゃあ持ち歩けばいいじゃないかっていう気もしますけどね。
ああ、そうだね。自分で焼けばいいんだよね。
家でね。
家で焼いてくる。ホームベーカリーでふわふわのパンを焼けば、もう握りつぶし放題っていう。
握りつぶすために焼くパン。
だってさ、ほら、登山する人とかは食パンをすごいつぶして小さくして持ってったりするらしいんですよ。
まあ。
うん。そういう需要もなくはないんじゃないかな。
つぶしパン専門店。
そう。
ああ、新しい。うちでは、万力を使って潰してますから。
ああ。ガッチガチですわっていうね。8月7日、タイランドハイパーリンクス。オンライン入れ歯詐欺。8月6日に TikTok のユーザーが投稿したのは、入れ歯をはめたお父さんの姿。その入れ歯は形ばかりのプラスチック製で全く使い物になりませんでした。
うん、
お父さんは、視聴した YouTube 動画の入れ歯を一つ買うと一つ無料でプレゼントというキャンペーンに乗せられて、しかも650バーツ、約2700円と安価だったことから購入を決断。しかし、届いてみると、その入れ歯は使い物にならない粗悪品だったということです。投稿者は、高齢者は YouTube を見すぎないようにしてください。多数のオンライン販売ビデオに騙されました。と呼びかけを行っているということです。
いやいや、
まずああいうのはオーダーメイドではないのかっていうね。
そうだね。すべての人にフィットするものって、それガバガバになるよね。
ねえ、そんなジェネリックなやつはないと思う。まあでも、そうか、老眼用のメガネとか100均にあったりはしますけど、入れ歯はないもんね。
うん、 まあおそらく何ですかね、目のやっぱ鼻と目の位置、さっきの話じゃないですけど、うん、まあちょっとずれてても、まあ前後でなんとかなるけど、うん、噛むことに関してはやっぱずれちゃうと噛めないだからね。
噛めないよね。最低限これだけ合えばいいかみたいなこと？顎の大きさってみんな違うもんね、かなり。
うん。あとさ、ちょっと気になるのはさ、はい、残ってる歯の本数って人によって違うよね。
そうですね。だから、大抵は何かしらオーダーメイドですよね。外科的な処置が必要ですから。
これだから完全に、もう全部ない人用ってことなのかな？
うん、ああ、そうですね。まあ、誰にでも安く売るためにはそうするしかないですよね。
あ、で、自分が残ってるところはなんかパキッと折ればいいみたいな
さ。ああ。
ここは私残ってるんでってパキッと折れば。
はいはいはい。
そういうタイプかもしれない。
そうね。うん。いらないところは自分で隙間を作るタイプの。
うん、あの、ほら、シムカードとか大きめに作ってて、ほら、なんか、ナノシムの人は、みたいな。
あ、そうじゃないですか。この隙間のところを割れば、ナノシムになりますみたいなやつあるよ
ね。そうそう、うん。ね。あれな感じですよ。
そうね。あとは、懐かしの、入れ歯おばあちゃんの消しゴムみたいなやつですよね。うん。雑な感じで。
これは、でも、なんていう、粗悪だって言いながらも、はい、確かにその全員にフィットしつつこの値段だったら、まあいいかってレベルかもしれないよね。
まあね、そういう風にできればね。
しかも2つももらえるんだし。
バイワンゲットワンですから。
なんで2ついるのかわかんない。
予備なのかなっていう。
上下なのか？
上下？あ、そうか、そういう分け方もあるのかな。でもそれだとね、固定の方法がないよね。
だから、うん、難しい半、いや、よくこれで売ろうと思ったね、でもね。でもどうせさ、YouTube 動画なんだから、はい、それを使ってさ、バッチリだぜって言って硬いものを食べたりしてる動画なんでしょ、多分。亀田製菓とかを食べたりして。
ああ、そうね。入れ歯の隙間に粉が入っても大丈夫みたいな。
そう、うん。これは日本で一番硬いせんべいなんだが、みたいな。なぜそこで日本のせんべいなのかわかんないけど。
ね、まあ、一応その TikTok の動画っていうのを見ると、歯に被せるみたいな感じですね。
なんだ、残ってるんだね。
そう。
歯は。
で、まあ一応つけてみてはいるんですけど、本当にわかりやすく入れ歯が飛び出たおばあちゃんみたいになるんですよね。
うん、まあそりゃそうだよね。
そう。まあこれはちょっとね、ジョークグッズですよね。
あ、コスチュームだったのかな？
どっちかっていうとおもちゃですよね、これは。
ハロウィーン対応とか書いてあるんじゃない
ですか？ああ、そうね。だから剣士が尖っていれば、そういう冗談も通じたかもしれないですけど。
ああ、そうか、そうか。ねえ、ちょっと。いや、これだけじゃないでしょうね。でも、そうなると、この会社は他にも売ってそうだね。
売ってそうですよね。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月8日、テレビ愛知。コカの葉を小学校で見せる。コカインの原料になるコカの葉を所持していたとして、愛知県教育委員会は8月8日、小学校の女性教諭54歳を懲戒免職処分にしました。
うん、
教育委員会によると、この教諭は2017年度に旅行先のコロンビアでコカインの成分を含むコカの葉 50g を購入して日本に持ち込み、自宅で保管していました。2023年の2月に担任する学級の授業の中で生徒にコカの葉を見せて、お茶にして飲んだり、抗原病を和らげる薬として使ったりする、また麻薬の原料にもなると説明したということです。
うん、
保護者が学校に相談したことで発覚しました。
うん、
コカの葉は麻薬であるコカインの原料で日本への持ち込みや所持は禁止されています。
うん、
教諭は書類送検され、2023年6月に不起訴処分になっていました。教諭は教育委員会などの聞き取りに対し、違法性の認識はなかった。世界の文化を紹介したいという意図があった、などと話している、ということです。
ああ、なるほどね。
ああ、そうね。まず第一に普通植物って大抵持ち込めないですよね。
まあ、まあね、
うん。うん。まあ生きてても死んでてもダメですしね。
まあ、お土産感があったんでしょ、なんとなく。
そうそうそう。
お茶なのか、お茶になってたのかな。
ああ、いや、葉っぱって言ってるからさ。
ああ、そうなの。
葉っぱそのままですよ、きっと。
それなんかあれじゃないの？
はい。
首飾りにして持ち込んだみたいな。
ああ、そう。
ハワイから帰ってきたのかなみたいな。
ああ、ちょっとフラダンスっぽいなっていう。
うん。
うん。コロンビアにはそういう文化ないと思うんですけど。多分その丸のままの葉っぱだったら、その違法性はないと思ってたんでしょうね。
まあ、 まあそこは微妙なとこでしょ、ああいうものって。種子はいいけど芽が出たらダメとかね、そうですね、あるじゃないですか、いろいろ、うん、
だその火が取ってたらいいかどうかみたいな話もあるけども、コカについてはもう全部ダメですよね、
うん、ああ、そうなんだ。うん、いやー、粉にして持ってくればよかったなー、みたいな。もっとダメだろう。
だから多分最初は本当にその興味本位っていうか、知的好奇心で買ったんだと思うんですよね。
う
ん、
まあ、そうです。
先生ですから、これは授業に使えるかもしれないとか、そういう感じですよね。
うん、うん、うん。
そしたら、まあ、丸ごと違法だったっていうのを、全く知らずに授業で使っていたっていう。
まあね。
ただ、それを授業でどう使うのかっていうね。なぜそんな授業をする必要があるのかってことですよね。
いやー、だからやっぱ、コロンビアの置かれてる状況をね。
ああ。そうね。貧困と麻薬汚染をっていう。
そうそうそうそう。
うん。小学校の社会科の授業で教えましょうっていう。
そう。この葉っぱがいけないんだ。
まだ極端ですよね。それまあ、まあ中米、中南米は、まあ大体そんな感じですけど。
なんですかね、保護者が相談したってのは、あれなんですかね、うん、いや、なんか、ちょっと分けてもらえませんかね、みたいな。今日、私も興味があるんで、って。
ああ。
保護者。
その場合は直にコンタクトを取った方がいいね。うん、学校側に相談することではないですよね。うん、お宅では、その、組織的に栽培してるんですかっていう話になっちゃうから。
あれはサンプルですよね、って。校舎の裏にはこんなに畑が、みたいな。
ああ。難易度は高いですよね。うん、その熱帯の植物ですからね。
いや、そこはやっぱりね、生物部が頑張ってさ。
ああ。
園芸部と生物部の。
先生、この育ててる植物って何ですかって話ですよね。
うん、これはね、校長先生が管理しているものだから、
何大事なもんだから、枯らさないようにっていう。
そうそうそう。
こっちの手のひらみたいな葉っぱは何ですかっていうね。うん。オールスターだな、この学校っていう。8月8日、朝日新聞。馴染みのタクシーを九州へ。役員をしている社会福祉法人の口座から約1500万円を出金したなどとして、京都府警は8日、社会福祉法人の理事の男31歳を背任の疑いで逮捕を発表しました。男は容疑を認めていて、タクシー代に使ったなどと説明しています。運転手からコロナ禍で売り上げが減ったなどと言われて、九州北陸方面まで車だけ走らせたこともあったなどと話しているということです。法人の理事長は男の父親で、理事長室から通帳などを持ち出していたと見られています。男の説明では、コロナ禍のためタクシーに乗ってネットカフェに向かっていた時に、運転手から売上が減っていると聞かされたことなどが発端となり、親しくなっていたということです。その後は回り道をしたり、宮崎県や新潟県まで車だけ走らせたりするようになりました。長時間乗車する男がいるという噂が運転手の間で広まっていて、複数のタクシーが男を乗せていたということです。
おお、
京都からですからね。
小旅行だね。
そうですね。まずその社会福祉法人があって、その法人の理事長はこの犯人の男の親父さんであると。
あ、
その親父さんの理事長室から通帳なんかを持ち出して1500万円ぐらいを出金して使い込んでいる。
うん、
その使い道の一つがこのタクシーだと。うん、たまたま乗ったタクシーのうんちゃんが、最近コロナ禍で売り上げ減って困ってるんだよって聞いたんで、空のタクシーを北陸まで走らせたりしていたと。
なんか親身になって聞いちゃったんだね。
そうですね、社会福祉法人だけあってって感じの。
うん、志も高いんだと。
そうだね、人助け心はある。うん、困ってる人がやるとやっぱなんかしたくなっちゃうんでしょうかね。うん、
すごい、ね、人気者ですね、この人ね。
そうですよ、タクシーうんちゃんの間で人気者出て噂になってるわけですよ。、うん、どうやら客乗せないで京都から九州まで行くタクシーがあるらしいぞ。
遊びに行っていいってことだもんね。
そうですよ、から出張みたいなものに近いのかな。
すごいね、うん、でもそれ走らせる意味ってあんのかな。
ああ、だから自分はその時間が取れないわけですよね。
あの一応 GPS とかやっぱあるから、行ったことにしなきゃダメなんだね、多分タクシーはね。
そうそう、そのタクシー側の利益になるにはちゃんとね、移動の履歴がいるわけですよ。
お金だけもらってもダメなんだね。そうか、まあそれはしょうが、まあ行くしかないかってなるけど。
うん。ほら、事件とかになったりすると、車載カメラとかの映像は証拠になるけど、
まあそう、
ね、何もなかった場合は、車載カメラは多分どんどん上書きしていくわけでしょ。そうすると、誰も乗ってないタクシーが、すごい距離移動して帰ってきても問題にならない。
うん、でも会社としては、ねえ、 どこでこの人拾ったんってなるよね。
そうだね。
京都駅前で突然言い出したみたいな客ってことだもんね。
そうだね。だからまあなんか気まぐれな石油王みたいな扱いですよね。京都も素晴らしいがっていう。
九州の温泉に行きたくなったぞっていう、
ね。ああ、そうね。いや、じゃあそのまま新幹線乗ればいいのにって話ですよね。
確かに。うん、まあ、若干タクシー会社側も疑いようとなるけれど、まあまあいいかと。乗客だし。
まあまあまあまあ。まあ実際助かるしっていうのはあったでしょうね。
そうなのね。まあ、別にいざとなればそのね、タクシーの運転手の家族とか乗せて旅行に行ったっていいわけだもんね。
ああ、そうだね。うん。おごりでっていう。
いいよね、これね。うん。そのうちなんかこう、日本一周しちゃおうぜみたいな。
それはね、多分メーターが対応してないと思うな。うん。桁が溢れるんじゃないかな。
まあね、まあちょっと、確かに動機もよくわかんないけど、ね。うん、
まあ、多分その金はあるってことを知ってるわけでしょ、その法人に。
そうだね、そうだね。うん、
でさ、なんかそれなんかそこにもなんかちょっと怪しい匂いがするじゃないですか。
ああ、そうか。
うん、なんかあぶく銭っぽい雰囲気がしなくもない。それを知ってて使い込んでる感じもあるよね。
マネーロンダリングかもしれませんねと。
タクシーを使ってすっごい回りくどいやつをね。なんとかぐるぐるしてこっちに還流するようになってるっていう。
その後、タクシー会社からは、うん、なんかポイントバックとかでさ。
ああ、そうね。うん。
帰ってくるみたいな。
帰ってくる。ホテルに泊まると金券がもらえるっていう
ね。ああ、そうでね、うん。結果的には還流してる可能性あるね。
8月9日、KHB 東日本放送。蛇が逃げた嘘ついた男を逮捕。
うん、
仙台市の住宅に蛇が逃げたので家の中を確認させてほしいと嘘をついて上がり込んで現金約370万円を盗んだとして男28歳が逮捕されました。警察によると容疑者は4月に住宅を訪れてこの家に住む高齢の女性に蛇が逃げたので家の中を確認させてほしいと嘘をついて上がり込み現金約370万円を盗んだ疑いが持たれています、
うん、
容疑者は4ヶ月前のことは覚えていないと容疑を否認しているということです。同区では同様の手口で男が家に上がり込もうとする事案が他にも7件発生していて警察が関連を調べているということです。
ああ、だいぶ逃げたんですね。
これ5月の事件で取り上げましたよね。
なんか言った記憶があるわ。
そう、3メートルの人食い蛇が逃げたと言うんで家に上がり込んだっていう男がいてその時は盗まれたっていうだけの取り上げ方でしたね。
逮捕されたんだ。
今回祝逮捕ということ
で。よかったね。あの逮捕にはあれですか、伊豆の館長も絡んでると。さすまたみたいなやつで、あこいつをいたぞいたぞって言ってこう。
そうね、
追い込んだみたいな。
ヘビがいると思ってたのにっていうね。
まあいいかあれでも。いや3メーターって聞いたからね、でかいと思ったらちっちゃかったよ。
そうですよね、アナコンダ用のサスマタを持ってきたのにっていう。
強力なやつですよね。
もう内側トゲトゲだよっていうね。
そうです、むしろ危険っていう、う
ん、危ないやつを、うん、
それは自首するだろうね。
そうだね、そんな人が突貫してきたらね、
ヘビはどこだって言ってすいませんいませんっていう。
ねえ、だってこの男が金を回収しようとすればするほど館長と会う確率が上がるわけですからね。
次はどこだ、
うん、次はどこだ。高齢者のお宅にどう思い、ヘビがどんどん逃げてるらしいぞって話を聞きつけた館長がね。うん、
いやー怖いよね、そっちの方が怖いよね。
まあ、確かにその高齢の方が住んでるお家で古くて隙間があってヘビは逃げ込みやすいみたいなことをインタビューで言ってる可能性があるからね。
あ
うん、
言っちゃう可能性あるよね。
あるある。まあ、前回の時は、その、こんな話をして上がり込む奴がいるんだから気をつけましょうみたいな話だったんですよね。
うん。
別にヘビじゃなくても何でもいいじゃんっていう。
あ、そうだね。言ってたね。
別にね、グリーンイグアナでもいいし。うん、まあ別にセアカゴケグモでも何でもいいわけですけども。
いや、なんかちっちゃい方がさ、うん、ねえ、リアリティあるよね。
ああ、そうだね。
3メーターとなるとさ。
まあ、直感的に怖いのどっちかみたいな話かな。
ああ。
そう、肉食獣と毒殺してくるクモとどっちが怖いかみたいなさ。
それむずいな、それは。
そ
うそ
う、その人がどっちが苦手かみたいなので使い分ける感じ。
そうかな。あんまりね、象がとか言って、いや、うち入んないから象みたいな感じになっちゃうし、3メーターはちょっとやりすぎじゃないかな。
まあでもヘビはね、伸び縮みもするし、狭いところも入り込むからっていう。
あの、ちょっとの穴であとはいけるってことか。
そうそう、別にゴム太じゃなくても3メートルはあるわけですよ。
ああ、なんか、いや、うちのリビングは3メーターもないしね、みたいなことになっちゃうとさ。
まあまあまあ、なんつうのかな。巻き尺で3メートル測れる大きさだったら別にいいわけですよ。
ああ、そうかそうか。トグロを巻いてる可能性もあるんでね。
そうそうそう。
うん、
2メーターかけ2メーターの狭小住宅でも3メートルはあるからね。
うん。まあ、そうか。まあ、一瞬ね、そうか。やっぱり響きがいいのはやっぱり大蛇だと。
大蛇
思ったんでしょうね。うん、まあ、とにかくね、静岡の伊豆地域でやらない方がいいですよね。
ああ、そう、なるべく離れた方がね。
引きつけてきちゃう。
8月9日、KHB 東日本放送。イギリストライアスロンで体調不良者続出。
お？
イギリスの健康安全保安省は8日、7月29日と30日に行われた世界トライアスロンシリーズサンダーランド大会で出場選手少なくとも75人が下痢や嘔吐の体調不良を訴えていると明らかにしました。
お？
大会にはおよそ2000人が出場していて日本人選手も参加していました。体調不良の原因は不明で、現在当局が選手の便を集めるなどして調査を行っています。地元メディアによると、選手が泳いだ海の周辺は環境団体などが下水の排出による水質汚染を懸念する声を上げていて、大会の数日前にイギリス環境庁が行った定期検査で、通常のおよそ40倍の大腸菌が検出されていたということです。一方、大会を運営したイギリストライアスロン連盟は、環境庁の検査は競技水域の外で行われたものだと指摘し、連盟が行った水質検査の結果は公表し、基準を満たしていたと反論しています。
うん、
トライアスロンはオリンピック競技で、来年のパリ大会のテスト大会が17日からパリのセーヌ川周辺で行われる予定です。
うん、
しかし、セーヌ川では今月6日、オープンウォータースイミングのテスト大会が水質の悪化を理由に開催できず中止になっているということです。
ああ、もうどこも。
どこもかしこもですよね。
日本にもありましたよね、これ同じ問題が。
日本も同じだったし、イギリスもパリもどうもダメっぽい。
だってセーヌ川って街中でしょ？
そうですよ、
ね。隅田川で泳ぐみたいなもんでしょ？
ああ、そうですよね。
神田川とか。お茶の水から飛び込むんですか？みたいな。
ああ。阪神が優勝したわけでもないのにっていうね。
いや、そりゃ危ないよね。
ねえ。
まあだからさ。じゃあ、道路沿いの、スイミングプールにしましょうよと。
うん、ああ、そうね。だその、トライアスロンはやっぱその自分の限界に挑む競技であって、自然に挑む競技ではないからね。
うん。
うん。別に海じゃなくてもいいじゃんって話にはなりかねないですよね、やっぱ。
もう、うん。だもうちょっと、あれだね、もっと田舎でやるべきだよ、だからね。
ああ、そうだね。う
ん。サバイバル要素をやっぱり取り入れて。
おお。
孤島でやるべきであると。
満島でっていうね。
うん。そうね、やっぱり汚いんだろうね。
まあ、そのオープンウォータースイミングとかを、まあ、自らやりたいんだったらしょうがないけども、別にね、汚い海で泳ぎたいわけじゃないだろうからね。
そういうコースだからですよ、と。
たまたまそうだったからしょうがないわけでね。
いやー、でも、これ、もしかするとさ、いや、これは大丈夫だった、水質は大丈夫だったって言ってるのは、前日であって、
はい。
ね、当日はだから、この前のほら、中国人の人みたいに、やっちゃったやつがいるんじゃないですかね。その人よりも、後がみんな、体調不良に陥ってる可能性がある。
たまたま水質検査をする直前にね。うん、やばいやつがいたっていう可能性は否定はできないけども。
まあ、だってレース中ブリってやるやつがいてもおかしくないじゃない、
ね。まあ、オープンウォーターだったらやっててもおかしくないですよね。
オープンだからいいんじゃないの
なんかあいつ泳いだ後に魚がどんどん寄ってくるんだけどって話になると思うけど。うん。まあ、やっぱ都市で開催するのは無理かもしんないね。だけど都市以外には金がないんですよ。
ああ、そうかそうか。
うん。パリだってさ、パリっていうかフランスだって、その田舎に行けば綺麗な川だっていくらでもあると思うけど、
うん、
パリじゃないと人も集まんないし、金もないですよね。
だからやっぱり、あれだね、
うん。
田舎で泳ぐとこまではやり、
うん、
パリに向かって走ってもらうっていう。非常に高い。通常の5倍ぐらいとか、うん。
そうね。都市によって競技の距離が変わってくるっていうね。うん、非常に不公平な大会になるね、それは。
そう、
うん。走るの得意なやつがたまたま勝っちゃうからね。
まあコースによってはね。
そうですね。だからまあ、なんつうの、トライアスロンもさ、カヌーとかを入れたらいいんじゃない？
と、あ、だから途中はタクシーも OK ってこと。うん、ヒッチハイクかだよ、だって要は。パリに行ってから走ればいいんだから。
そうだね。田舎の山の中で自転車乗って、川を泳いで、タクシーで都市に移動してから走るっていう。
そうそうそう。
うん。またはキックボードでっていうね。
または。まあ、電車でもいいですけどね、
そこ。そうだね。だから都市に対応していく競技ってことで。
そうそうそうそう。
うん、だってね、だって時代に合わせていろんな新しい競技を、例えばダンスを入れてみたりとかしてるわけですよ。
そう。
だからね、競技そのものにも変更があったっていい。
うん、そう。
うん、だって別に疲れないからいいじゃんっていうね。
せっかくね、リードしてたのになんかタクシーの列で追いつかれたみたいな。そうアプリを使った方が早かったな。
そうか。そう、うんちゃんの腕とかも競技に入ってきちゃうっていう。
映画タクシーがまさにね、なっちゃうんでね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月9日、サンスポ。東映アニメーションが注意喚起。東映アニメーションが9日、公式 X、旧 Twitter を更新。ファンの皆様へお願いと題して、一般人が同社の人気アニメ、プリキュアシリーズの衣装を着て、非公式な営業活動や声かけなどの接触をするのは慎むようにと呼びかけました。東映アニメーションは、テレビ朝日系列で放送中の、広がるスカイプリキュアの公式アカウントと合わせて、昨今、一般の方による非公式グリーティング活動、営業活動や一般の方への声かけや接触行為などが見受けられます。作品公式と誤認させるような弊社キャラクターなどを模した紛争による公共の場所での上記活動は、慎んでいただけますようお願いいたします。と投稿。X では、男性と見られるユーザーが、広がるスカイプリキュアの主人公であるキュアスカイのコスプレをし、公園で児童に触る様子が投稿され、物議を醸していたということです。
あー。
これはね、ただのコスプレじゃなくて、お面被っちゃっててもうわかんないんですよ、
ね。ああ。
うん。
それはだから、あれだね、そのヒーローショー見たくなっちゃってるわけだね。
そうだね。だから、まあ、プリキュアショーとかでもお面被っちゃってますけど、
うん、
まあ、それがその会場の外にいるもんだから、
うん、
公式だと思っちゃうわけですよね。
いや、これは、確かにわかんないよね。
そう。
それはね。
だから最近はほら、コスプレも出来がいいから区別つきにくいですよね。
どうしたらいいんだろうね。
公式にしかできない動きとかを作ればいいんじゃないですか。
難易度が高い。
高いと。
柔軟性が高くないとできないポーズがある。
うちのヒーローはみんな絶対に爆中ができると。
ああ、それはいいね。
この場でやってみせろと。
それはいいかもしれない。
ね。まあ、死ぬ気で練習するだろうけどね、そうなったら。うん。
まあね、そういうんじゃないと。まあ、あとはあれか、
はい。
その日当日公式アカウントから衣装が発表されるみたいなね。
うん、ああ、そうね。でも、ヒーローとかさ、そういうプリキュアなんかは衣装は決まってるからみんな好きなわけでさ。
ああ、変えちゃダメ。
変えちゃダメですよね。
今日のアレンジはみたいな。
ああ、そうか。なんか今日はこの花をつけてますみたいな。
そうそうそう。
うん、
まあ、本物、そうだな。
その、身分証明書を出すとかそういうのはちょっとやっぱ嫌じゃないですか。
いや、でも、だから、キャラの身分証明書なんだけども、
うん、
ちゃんと透かしとかさ、もうかなりの技術が。
それはさ、一般人が区別つかないからダメですよ。
うん、ホログラムが。
ああ。
そうか。いや、難しいね、これは。
そうね。だから、その、プリキュアシリーズだったら、その、例えば学生証に QR コードが貼ってあるみたいな。
うん。
うん。スキャンすると本物かどうかわかるみたいな感じですかね。本物には RFID チップが埋め込まれてますっていうのどうかな。
わかった。
はい。
これはマネージャーが本物である必要がある。うん、
ああ、なるほど。
お付きの人は別にほら、いいわけじゃん。その顔も出してるし、身分証明書出したっていいわけだから。
うん、そうですね。
なんか、そっちで検証だね。
そうね。だから、うん、その、キャラに必然性がある付き人が欲しいよね。
ああ。
例えば、コナン君だったら、犯人役の黒いやつとかさ。
そっか。
そう。その、主人公クラスのメインキャラクターじゃないけど、作品に出てくる誰かっていう形で、普通の一般人っぽい人が出てくる、付き人としてっていう。
これはすごい、難易度が高いな。
高いですよね。
まあ、これはいくらでも、まあ、他でもあるんでしょうけどね。その、だってディズニーだってミッキーだって別に被っちゃえばわかんないわけだからね。
そうだね。まあ、すっごいガチガチのファンだったら、なりきって入ってくるってことはあり得るよね。
うん。
多分入り口で止められると思うけどね。うん。荷物検査あるしっていう。
そうか、ま、いやだから原則、外にはいませんよ、と。
ああ、そう、ショーが終わったらとっとと帰りますっていう形でね。
そうそうそう。うん、帰るところを見せる。
ああ、そうか。
タクシーに乗って帰る。お疲れ様でしたっていうところを見せる。
そうだね。あの会場でマイク持ったお姉さんがね、お疲れ様でしたっていう感じで。うん。ヒーローは今会場を出ましたっていう感じでね。
そうそうそう。それでいいよ。ね。で、あとは、ね、オフィシャルに、
うん、
今、ヒーローはここにいますっていう情報を常にツイッターとかで流しまくると。
それ以外の場所にはいませんっていう。
いないってこと。
うん。そうでもしないとさ、ね。あの、だって過去にはアメリカでなんだっけ、あの、ピエロのやつ。
ああ。
ジョン・ゲイシーか。はい、あの、イットのモデルですよね。
そうそう。
あれで近づいては子供を殺してたっていうやつもいたわけですし、危ないですからね。
やっぱコスプレってなんだろうね。その、要は変装ですからってなると、
うん、
ね、途端に危ない犯罪にしてきちゃうわけですよ、本来、ね。
そうなんです。だからコスプレは結構知らないルールがいっぱいあって、うん、例えばその、着替えるのは絶対に会場の中の更衣室でみたいな決まりがあったりするわけです
よ。そうね。
だからこの場合もその、なんだ、その会場の中ではお面とかそういう顔が隠せるものは使っちゃいけないとかそういうルールになってくんだと思うよ。
そうだね。
あとは本当にそういうやつが出てくるっていうアニメ界を作るんですよね。それをプリキュアが本当に退治していくっていう。
あ、こういうやつはダメですよと。犯人だよっていうのを教える会が必要なんだ。
そう、あの、偽プリキュアを本プリキュアが退治するっていう会をね。
みんなも偽プリキュアを見つけたら退治しようっていう、ね。
ああ、そうそうそう。プリキュアキックでっていう。8月9日、UHB 北海道文化放送。木槌でドア殴る。同じ共同住宅の上の階に住む男性宅の玄関ドアを木槌で殴打し、破壊したとして、北海道札幌市の77歳の男が逮捕されました。警察によると男は8月8日の午後0時30分頃に共同住宅の上の階に住む70代の男性住宅を訪れて鉄製の玄関ドアを木槌で叩き壊した建造物損壊の疑いが持たれています、
うん、
被害を受けた男性と同じ建物に住む親族が玄関を叩かれているなどと助けを求めて110番通報し現着した警察官が事情を聞いたところ容疑を認めたため逮捕しました。凶器となった木槌について警察は詳細を明らかにしていませんが約60センチの杭打ちなどに使われる大型のものだったということです、
うん、
警察は上下階で何らかの住民トラブルがあったとみて詳しい経緯を調べているということです。
ああ、牧村香織ではなかった、ね、違ったのかな。
違いますね。はい。あの、ゴトンハンマーではないですね。
もっこしみたいなのはなかったですかね。
ないですね。あの、70歳男性ですから、サイバー量70歳ってことはないですよ。うん。その場合、あの、77歳のこの男が牧村香織ってことになっちゃうので、うん。別にあの、ピンクのシャツにジーンズを履いてないですから。
ああ、そうだったのか、うん。でもやってること一緒だからね。
まあね。うん、まあ、あの、玄関とは、まあ、そうか。あの、かおりちゃんの場合は直接本人ですけど、まあ、本人にたどり着くまでの障害物も壊してましたからね、確かにね。
壊してた。
壊してました。
玄関ドアぐらいはぶっ壊してました
よ、確かに。ぶっ壊しますよね。それでオチがついたっていうことにならないですからね、現実はね。
うん、これ壊せたってすごくない？鉄製ですよ、ドア。
まあね、あの、まあ、そんなに重厚なドアではなかったんだろうと思いますけどね。まあ、男がレッキングクルーだったら話は違うってことですよね。うん、ドアは壊すものだっていう。
いや、このトラブルはいかんね。
ねえ、まあだ、まあ上の階ですから普通に多分騒音トラブルとかいろいろ理由は考えられますけど、うん、即実力行使出ちゃうのはまずいですね。
そうね。
たまたま木槌を持ってたってのも怖いしね。
うん、そうだね。
まあ工事現場とかで働いてると手に入ったりするのかな。
まあそうかもしんないけどね。
ホームセンターで売ってんのは見たことないもんね。
まあ、あんまり大きいのはね。
地方のでっかいホームセンターとか行くとあるのかな。
あ、でも、あの農業とかでもそれは杭は打ちますからね。
あ、そうか。
うん。
あの、動物よけの柵とかを作るのに使うか。
あるにはあるけど、まあ、ね、人を襲わないでくださいとは書いてあるのかもしれないけど。目的外使用はやめてください。
そうね。あの、男がもっこりしている場合を除くっていう感じの注意書きが。
よう分かってるねっていう、ね。
ああ。
世代によってはにやりとね、します、ね。
ツイッターでバズるやつですよね。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月15日、CNN。生ハムで滑って骨折。
ん？
アメリカ、マサチューセッツ州ボストン市内のイタリア食材専門店で、試食コーナーに落ちていた生ハムで足を滑らせて転び負傷したとして、ニューハンプシャー在住の女性とその夫が損害賠償を求める訴えを起こしました。提出された訴状によると、女性は昨年10月7日にイタリア料理店と食材販売店が併設されたイータリーボストンの試食コーナーで転倒し、左足首を骨折しました。病院の診療や理学療法など合わせて7500ドルを超える医療費がかかったということです。原告側は店が床の安全確保と危険防止を怠り、女性は人生の楽しみを奪われて大きな苦痛を味わったと主張。夫が被った損失への補償も含め5万ドルの損害賠償と陪審員による裁判を求めているということです。
それはまた随分ですね。
この間マックの、チキンナゲット訴訟がありましたよね。まあ、日本でも、天ぷらで転んだ訴訟ってのがありましたよね。
あれ、結局なんか、ダメだったんでしたっけ？
店側が負けましたよね。
ああ、うん。だからそういうのはあるんでしょうけど。
そう。だからこれがね、できればイタリアだったら欲しかったですよね。やっぱ土地から出るなって感じになって欲しかったですよね。せめてピッツァで転んでみたいなさ。アメリカだったらそっちだろって感じですけどね。
いやでもこれその、なんだろうね、これは。
ねえ。結構生ハムでも滑るもんですねっていう感じで。
逆に止まりそうな気がするけどね。
ねえ、なんか摩擦強そうですけど、滑るんですね。
まあだから逆かもね。止まっちゃってグキってなってるかもしれない、
ね。ああ、そうね。バランス崩してっていうのは考えられるよ、ね。
そう。なんですよ、もうこのさ。でも逆にこういうのって、そのなんか、床がほら、よくね、濡れてますよとか置くじゃない？滑りますよとか、書いとかないと訴訟されるからみたいな。うん、はい。ありますけど、注意書きみたいな。
ありますよね。三角コーンと一緒にみたいな。
あ、そう。だから書いとけばよかったんでしょ？その生ハムが落ちてる可能性がありますとかさ。当店はイタリア食材店で、しかも、イタリア人がやってるんでね、その辺はかなりラフですよと。
そう、適当ですよっていうね。
アバウトですよと。
イタリア人のつもりでやってますんでっていう。
歌いながらやってますから
と。ああ、そう、そうするとまあ手からこぼれることもあらあらっていうね。
掃除もまあ別にいいか後ででってなりますよねと。
そうですよね。ちょっと美女が通ったら掃除も怠けますよって話ですよね。
そう。そういうコンセプトでやってますからと。
多分そうすると今度はイタリア政府から訴えられるよね。
いやでもイタリアはほら、結構いろんなとんでも裁判が勝ったり、無罪になったりしてますから。
してますしね。イタリア治安悪いって言うしね、本当は。そうだ、確かにその日本でも、ちょっと地方が入った人がやってる注文を間違えるレストランみたいなのが話題になってましたから、ちゃんとそういうコンセプトだってことを説明しておけば、まあ、訴えられることはないでしょうね。
うん、だって、それだって毎回は拾えってことだろうからさ。
そうですね。ね、店から出て掃除してってのは大変ですよね。
でしょ？だから、まあ、よくあるじゃないですか、なんか最後にそういうのは全部片付けるんだっていうお店もあるでしょ、ねえ。だから、そういうコンセプトですって書いておけばやっぱいいんだね。そしたらね。
そうだね。
うん。
でも、あ、そうか。あとはその逆に、拾ってくれたらプレゼントみたいな。ちゃんと新しいやつですよ。落ちてるゴミを拾ったら生ハム1枚プレゼントみたいなことをやって、逆に掃除をさせるっていうのはどうかな。
いいかもしれないね。
ね。そうすればいつも店は綺麗に。俺は楽ちんだっていう。
そうか。まあ、あとは、犬を飼っとくのもいいんじゃないですか。パパパパ食べるから。
そうね。犬にはちょっと生ハムの塩気は強いから。
まあ、とにかくこれはさ、いや、慰謝料のそっちのね、治療費以上も要求してますからね。
そうですね。だからその、夫が1秒に1億稼いでるんだと。いう話だったらば、まあ5万ドルってのもしょうがないかもしれないですけどね。治療費だけだったら7500ドルですからね。
まあそうでしょ。
掃除しなかった罰としてはちょっと4万ドル以上は高いですよね。
でしょ。だからまあね、どこまでこれが認められるかわかんないですけど ね。なんだろう、他に。でもそれで言ったら何、滑りにくいものが落ちてる場合にはいいのかね。なんかね、そんなこと言ったらほとんどのお店で塵一つないなんて店はないわけで。
ない
です。いや私この塵に足を取られてみたいな。
こんな直径1ミリの塵があるからいけないんだわ。
言い出すとさ、ね、お姑さんみたいになりますね。シューってやってこれ。あ、残ってるみたいな。
あ、
裁判だみたいな。
あ、それ汚れてる財はないからさ。怪我して初めて裁判ですから。
近しくなってない？床に何かが落ちていたらさ。
そうですね。
訴えられるっていう。
そうですよ。だから本当にピカピカであろうとも、例えばちょっと角っこにぶつかった訴訟とかでもあり得るからね。
ああ、逆に綺麗にしすぎていて滑るみたいな。
ああ、それもあるかね。
うん、もうさ、それ言ったらさ、もうお前らオンラインで買えよってなる。もう店来んなよってなりますよね。
ああ。そう、裁判長からもうそういう命令を出すしかないね。うん、お前は一生アマゾンの系っていうことにしてね。8月15日、ギガ人。ペルーの奥地に空飛ぶエイリアン。
ん？
ペルーの奥地にある先住民の村で夜になると空飛ぶエイリアンが出現し、住民たちを驚かしたり誘拐しようとしたりするという目撃情報が相次いで報告されています。
うん、
しかし、ペルー海軍と警察の調査により、この空飛ぶエイリアンの正体が違法に金を採掘するギャングのメンバーであったことが判明しました。ペルー北西部のメイナス郡に住む先住民族、イキトー族の首長であるハイロ・レアテギ・アビラ氏は、彼らは宇宙人です。スパイダーマンのグリーン・ゴブリンのような鎧を着ているように見えます。銃で2回撃ちましたが落ちず、むしろ高いところに飛んでいって消えましたと地元ラジオ局に語っていました、
うん、
アビラ氏は宇宙人の特徴について、全身が銀色で靴の形が丸く1メートルほどの高さを飛び、足元が赤く光っています、頭は長く、顔も長く、目は黄色がかっていますと証言。現地では人間の臓器をくり抜いて密売するペラカラという存在が都市伝説として囁かれていて、地域住民の中にはこの宇宙人を非常に怖がる人もいたそうです。2023年7月29日には地元の15歳少女が誘拐未遂に遭うという事件も発生したため、ペルー海軍と警察は調査に乗り出しました。イキトー族の村で調査を行った結果、海軍と警察は犯人はジェットパックを利用して地域社会を恐怖に陥れているコロンビアとブラジルの違法な金採掘ギャングのメンバーであるという見方を示しました。金の違法採掘を行うブラジルやコロンビアのマフィアがなぜジェットパックで飛んでいたのかは不明ですが、違法な金採掘を行う上で邪魔になる地域住民を追い出すための襲撃を行うためだったのではないかと見られています、
うん、
海軍や警察は今回の事件に関与する容疑者を逮捕しておらず、関係する組織の名前も公表していないということです。
なるほどね。
ジェットパックで飛ぶギャングね。うん。なんとか五輪の時に会場を飛んでたやつですよね。
いや、これどっちなのかだよね。
はい。
いや、この噂とこれでね、人がいなくなればさ、やりたい放題になるから、
はい、
怖がらせるっていう目的なのかもしれないし、いや、ジェットパックが非常に便利でと。う
ん、
金を運ぶに。
ジャングルの中だからね。
うん。
うん。そのジャングルの木の上に出ちゃえば楽だっていう。
そう。まあどっちもあるのかもしれないけどね。
まあ利便性とどっちも兼ね備えたいい方法だったっていう。
うん、そうそうそうそう。
確かにそのギャングはね、その麻薬を運ぶのにお手製の潜水艦を作っちゃったりしてるわけですから。
うん、うん。
今度はジェットパックで空を飛んでもおかしくはないですもんね。
そうそうそうそう。これな、でもなんかこの政府発表も怪しいんだよな。
ねえ。本当はなんか本当にいたんじゃないかっていう気もしなくもないもんね。だってさ、ジェットパックで飛んでるだけでさ、全身銀色で、足元が赤く光り、顔も長く目が黄色がかっていると、
うん。
証言と噛み合わない可能性があるよね。
その、なんだっけ、首長みたいな人でしょ？
そう。なんとか族の首長さんが言ってるわけですよ。
まあ、この人もお金もらってる可能性あるけどね。ギャングと繋がってる可能性もあるっちゃあるけどね。
お前が、マスコミに噂を流せっていうね。うん、その見返りに金がもらえるっていう。
まあ、いや、脅されてるのかもしれないけどね。
そうだよね、うん。
ちょっとこれはね。
ギャングがチュパカブラの格好をするか、ジェットパックで飛ぶのどっちかって言われたらやっぱりね。うん、ジェットパックを選ぶだろうね。
そうでしょう。だからまあ、これはね、まあ、怪しいよね。全般的にね。
全般的に何があんのかちょっとよくわかんない、うん。本物のエイリアンっていう可能性もまだ残されてるからね。
メインブラックによる情報操作かもしれないよね。
ああ、かく乱だね、
うん。うん。
最近はあの赤いシュバってやつ使わないんだっていう。
SNS 時代だ。
そうそうそう。噂でこうコントロールしていくんだっていう。
そうそうそう。あれやっぱり脳に良くないからねっていう。
ああ。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。まずは解決。8月18日、宮崎県、午後2時16分頃、店舗の駐車場で、迎えを待っていた児童が、50歳ぐらいの男から、僕はドラえもんの博士です、などと声をかけられる事案が発生した、ということです。
それはかなりね、オリジナルストーリーだね。
そうね。まあ、ドラえもん博士を自称する男はいるでしょうけどね。
ドラえもんを作ったのは博士なのかっていうとね、
あ、
そうではないですよね。売ってるんだからね。
まあまあ、22世紀に最初に開発した博士はいたでしょうけどもね。
それはあれだね。 スピンオフ作品ですよね、あったとしてもね。
ああ、そうだね。
今のところ語られてないん
ですよ。そう、作者が認めないタイプのやつですよね、それはね。存命中は絶対作らせてもらえなかった映画シリーズですよね。
そうだろうね。
まあ、多分普通に考えて、ドラえもんがただ好きな人ですけどね、これはね。
ドラえもん博士ね。はい。
そうそうそう。で、この男は特定されて解決したと。
大した知識じゃないことが分かったってことですね。
ああ、そうね。秘密道具はあんまり言えなかったっていうことで。うん。警察官の質問に対し、石ころ帽子を答えられなかったのでっていう感じのね。うん。
自信を失ったってい
う。そうですね。ネットでよく使われているミームぐらいしか知らなかったっていう感じ、うん、せいぜいバイバインぐらいの知識で博士を語っていたためっていう感じのね。
そうだね。
8月19日、兵庫県、午後3時48分頃、公園内で不審者が目撃されました。男が公園にいた小学生に対して暴言を吐いて追いかけたということです。
うん、
不審者は身長170センチくらい、スキンヘッド、星型のサングラス、シャツに長ズボンだったということです。
星型のサングラスか。
パーティーグッズですよね。
うん。ダイヤモンド愉快ではないんでしょうね。
ないですね。あの人は名前に入ってるだけであって。
ああ、そうか。被ってるわけじゃない、うん。
いつもかけてるわけではないですから、あれ。
そうか。
うん。そういうラインで行くんだったら多分ライブ中の DJ コーとかの方がまだかけてそうですからね。う
ん。ねえ。ありえなくはないね。
うん、ないですけどね。まあまあ、おしゃれでつけなくもないだろうとは思うけどもね。うん、それはでもなんかこう、サマソに行くときとかそういう感じの浮かれ具合ですよね。
いや、公園だからな。
ね、地元の公園にそれかけて出てくると人気者になれると思ったのかな。うん、寂しん坊ですよね。
まあ、暴言吐いたってもそれを馬鹿にされた可能性もあるしね。
ああ、そうね。TikTok では受けたのかもしんないけどって感じのね。うん。リアルには馬鹿にされるなって。
まあそうね、滑り台の上とかでね、撮ったやつが TikTok でちょっと流れたのかもしれないけど。
そうね。今頃、なぜなぜとか言ってたんでしょうね。8月4日、北海道、午後5時頃、中年男性がすれ違う生徒に対し、携帯持っているのか、解約しろ、容赦しないからな、などと怒鳴ったということです。携帯許さないおじさんですね。
乗り換えを迫るんじゃないですか。
あ、NLP おじさんですね。うん。どっかのキャリアの回しもんだ。うん。同活してモバイルナンバーポータビリティを実行させようとする人ですよね。
この数字を取ってこいっていうね。
あ、そうね。もうどうしようもなかったんでしょうがないっていうことが。うん、
そうか。
ねえ、まあ、そうね。中年男性って言われるとどうしても楽天っていう匂いがしてくるよね。うん。三木谷ですよね、だからね。本人っていう。
直接。
もうカードマンとか言ってる場合じゃないっていうね。俺が行く。8月9日、愛知県、午後3時30分頃。男が生徒らに対して、結婚警察に気をつけて、などと意味不明な言葉で話しかけたということです。
結婚警察か。
マリッジポリスですよね。
うん、昔寿司ポリスってのありましたよね。
ああ、いましたけど、まあ、日本人からも不評でしたからね、あれはね。
そうそうそう。正しいなんか、寿司かどうか。だから正しい結婚かどうかを、指摘してくんじゃないですか。
ああ、そうか。そう、神前式かどうかみたいなこと？
それは、本当に純愛なのかってこと。
打算が含まれていないかっていうね。
うん。だからあれだよね。なんかなんかネットフリックスのなんかバチェラーみたいなやつに対して突っ込んでくるんじゃない？マリッジポリスは。
そうね。自己顕示欲でやってないかっていうね。
そうそうそうそう。
うん。いい男を捕まえたいと思ってるだけだろみたいな。
気をつけてってのもいいよね。
ねえ。これから来るってことですもんね、そいつが。
そう。いや、これ結構オリジナリティあるな、マリッジポリスは。
まあ多分、ウェディングドレス姿ですよね。うん、結婚警察というからにはね。
そうなると、あの、特殊デカの方になっちゃうんですけど、ね。海パンデカとの並びになっちゃうからね。
そう、ウェディングデカですよね。一応デカというからにはちゃんとあの、拳銃持ってますから。左胸が膨らんでいる。
あってもよかったよね。
ね。
今思うと。出てきてなかったけどね。
まあ、あんま活躍させられる場面が少ないよね。結婚式場で起こった事件にしか対応できない。うん、8月9日、三重県、午前1時30分頃、女性が全裸で東方向へ歩いていく男を目撃したということです。男は170センチから180センチぐらい、痩せ型で全裸、麦わら用の帽子を着用していたということです。麦わら一丁ですよね。
まあ、それはやっぱりね、うん、新世界を目指してるんでしょうね。
徒歩でね。
徒歩でね。
徒歩でグランドラインはきついですよね。腕も伸びないしっていうことになるとね。
まあいいや、スタートは一人だよ、基本的にね。
まあ確かにあの村を出た時は一人でしたからね。
そうそうそうそう。うん、仲間を集めていくんですよ。あとパンツも集めていくんですよ。
ああ、そうかそうか。まあパンツはまあ、道すがら拾っていこうっていう感じのね。
そうだからね、うん。麦わらしか今持ってないけど。
まずはこっからだっていう、その。
そう。
ソーシャルゲームの無課金みたいな感じですよね。
そうだ、ね、うん。
無料でもらえるアイテムとして麦わら帽子がまずセットされたって感じの。冒険はこっから始まるぞっていう、
ね。そう、いいじゃない。だってあの、ほら、ね、ナイフだけでバイオハザード越すみたいなもんですよね。
ああ、そうだね。
麦わらで、全裸で、仲間もいないのに海賊王になるってやつ。
なる。すごい挑戦が今始まったわけですよね。
そうそう。
うん。ポーネグリフも全く読めないのにっていうね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱ今度は生ハム訴訟ですよ。
あ。ありましたね。生ハムイタリア専門店でっていう。
もうこれはさ、世界的な問題であることが分かったから。
ああ、まあこれも実はね、あの、イタリア専門店だけどアメリカでしたけどね。
まあでも日本でもあったわけ。
日本でもあったわけで、ね、世界中に広がる可能性はあるよね。
でしょ？だからもう、これは、やっぱり店側として、もうこういうことが起きるんだと考えて、防御しなきゃいけないと。
う
ん
う
んはい
そうだね。さっきの注意書きじゃないけど。
じゃあそうなるとさ、もう店をどうにかするのはもう不可能だから、
はい、
緑安全の靴だよね。これを履いて入ってくださいと。店内。
そうだね。
滑らない
絶対に滑らない靴で入ってもらうしかないっていう解決方法ですよね。
これ緑安全はかなりのビジネスチャンスだと思いますよ。
そうですよね。あの、靴の上から履ける長靴ですよね。
そうそうそう。うん
まあ、でかいサンダルでもいいのか。靴底だけね。
そう。
滑らなきゃいいわけですから。
しかも安全靴になってるから、なんか誰かが落としたとしても何かをね。
あ、
それでまた言われないと。
熱々のナゲット落としても大丈夫っていう。
大丈夫。やけどもしないし、骨折もしません。これ、売れる、アメリカのなんかそういう商業施設向けに絶対売れると思います。
そうだね。うん。多分、あの、コンサルとかから売り込みかければよっぽど売れますよ、きっと。
だと思う。ほんと
ね。だって安全管理コンサルタントとかあるわけですから。
そう。
そこから売り込みかけていけばいい。
そう。みのり安全。
訴えられても知りませんよっていう感
じ。いや、でも、ちょっとそういうぐらいの、要はなんていうの、まともにやってたら店にあまりに不利だから、これさ。
そうです
よ、ね。毎時間掃除してるわけにもいかんわけで。
その目が届かないうちにっていうこともあるわけですからね。
だってこういうのって訴訟になるとさ、勝てると思えば、うん、落ちた瞬間足伸ばすやつ出ますよ、なんか。お前はサッカー選手かっていう。ああペナルティー狙いかっていう。
そうだよね。あの、当たり屋みたいなことするやつが出てくるってことですよね。
生も落ちたっつってこう、もうヘッドスライディング。クーレスとかいますか？
もうお前コケに行ったよねって話ですもんね、それはね。ヘスラはもうコケたとは言わないかな？
うん。いや、もうシミュレーションっていうね、ピピーっていう世界ですけど、
うん、
いや気をつけないと、なんすかね、あとはちょっと、あれだね、物を落としても浮く。エアホッケーみたいにする。ちょっと浮いて
る。うん、だからそのドラえもんみたいに自分が浮くか、床から食い物か浮くかのどっちかですもんね。
そうだね。
最終的にはね。うん、
いや、そういう世界じゃないですか。
ねえ。ね、完全に対面しない、その、だから食べ物が外に出るのは客が受け取るときだけだっていう感じにしないといけなくなっちゃうから。
だから試食はもう、あーんですよね。
ああ、そうだね。
カウンター越しに。
確実に口の中にインしていくっていう感じの。
そうそうそう。
うん。絶対落とさせないぞっていう対策を取るしかないからね。
ああ、そういうスタイルしかないよね。
ねえ、それはちょっと、それはそれ、せちがらいですし、つまんないですもんね。
あまりにもね、こう、うん、やりすぎると、じゃあもうやんないよ、こんな試食サービスなんて、
なるわけ。そうそうそう。なっちゃうからさ。結果的に自分の首を絞めるからね。
そうね、うん。まあ、このおばさんがどんだけ食べたかも気になるよね。
もうボロボロこぼしてたっていう、
ね。お前だろ、お父さんって、ね。ありえますけど。
ありえる。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。